民事訴訟法第5問問題 Y は X との間で自己が所有する公建物を賃貸した以下本件賃貸借契約というその上で A が公建物を第三者に対して保養所として利用させること保養所の運営管理は Y が行い A は Y が費やした諸経費を負担することを約した A は上記契約に基づき B と保養所の利用契約を締結し公建物を利用させていたが Y は A との契約を突然解除し新たに B との間で直接に保養所を利用させる契約以下本件利用契約というを締結したA は平成26年1月10日、Y が A の負担する諸経費を水増し請求したと主張して、Y を被告とする本件賃貸借契約の債務不履行に基づく損害賠償請求として、1000万円の支払いを求める訴えを提起した以下第一訴訟という、この際 A は、C を訴訟代理人として和解を含む第一訴訟の訴訟代理を委任し、その旨の書面を裁判所に提出した上で、C に訴訟追行を委ねていた。Y は Y が A に対して200万円を支払う旨の和解を希望し A もこれに応じた。そこで平成26年4月10日 C と Y のみが裁判所に出廷し Y は A に対し1本件賃貸借契約に基づく損害賠償請求として200万円を支払う2 Y を B A は1の債権を除くそのような権利を放棄し双方の間に何らの権利義務がないことを確認する以下本件和解条項というという内容の訴訟上の和解を成立させ、以下本件和解という、その内容が和解調書に記載された。A は和解期日には出頭せず、C に対して、本件和解条項による和解を成立させて良いとの具体的な受験をしていない。同年10月頃、A は、Y が B と本件利用契約を締結したのは本件賃貸借契約違反であり、中間利益が得られなくなったとして、Y に対する損害賠償請求権以下本件債権というを有していると主張した。そして A は、上記事情を知らない X に対し本件債権を譲渡したため、X は Y 被告として本件債権の支払いを求める訴えを提起した。以下第二訴訟という。これに対して Y は第二訴訟は本件和解事項2に違反すると主張している。以上の事案において、X の請求が認められるか、Y の主張に対する X の反論を挙げつつ検討しなさい。なお、本件債権が成立すること、及び本件和解条項2によって放棄した債権に本件債権が含まれることは前提として良い。回答2022年4月21日木曜日。第1、和解条項の有効性について、X としては、本件和解条項は A の了承なく、A の訴訟代理人に至る C が勝手に成立させており、無効であると反論することが考えられる。2、縦に、まず、本件和解は、弁護士である C によってなされている。弁護士が和解を行うためには特別の委任55条2項2号が必要であるところ、A は和解を含む第一訴訟事件の訴訟代理を委任しており問題ない。縦3、次に C は本件和解条項2にて、いわゆる清算条項を定めているところ、そこには第一訴訟の訴訟物とは異なる本件債権が含まれている。上記の X の反論は、代理人の和解範囲を超えるものと主張する。では、代理人の和解権限は、訴訟物に関する権利関係に限定されるのか、条文上明らかでなく問題となる。縦4、この点、和解は当事者双方の誤情によって、紛争の柔軟な解決を図るものであるから、和解内容を訴訟物に限定する必要はない。ただし、和解内容が本人の合理的意思に沿う、相当な範囲内の権利関係となっていない場合は、本人の意思に反し問題である。よって、訴訟代理人である弁護士は訴訟物以外の権利関係をも取り込んで和解をすることができるが、本人から与えられた和解権の範囲内の権利関係についてのみ認められると解する。この点、本件では第一訴訟における訴訟物である本件賃貸借契約の債務不履行に基づく損害賠償請求権と本件債権は、いずれも本件保有所の利用に関して同一当事者間に生じた一連の紛争に起因するものであるから、本件債権を含めた紛争解決を図ることは通常であるし、本件賃貸借契約に基づく損害賠償請求として200万円の支払いを受けることと引き換えに、その他の権利を放棄しているのであって、相手方の情報を引き出し紛争の一体的解決を図るための手段としても相当である。よって、本件和解条項2は、本人の合理的意思に かなう、相当な範囲内の権利関係となっていると言える。縦5以上より、本件和解条項を含む和解を成立させることは C の訴訟代理権の範囲内であり有効に成立しており、上記 X の反論には理由がない。第2、和解条項への X への主張の回避について、縦1、次に X は和解当事者ではないから、本件和解条項2の効力は X には及ばず X としては、Y は本件和解条項2を X に主張することができないと反論することが考えられる。 だてに Y、まず和解調書には確定判決と同一の効力267条が与えられることから原則的規範力も含まれると解する。和解は当事者の意思に基づく自主的な紛争処理者方式であるから規範力114条1項と全く同等の効力を発生することはできないが、一方で上記のような条文の文言からすれば規範力も含まれると解するのが素直だし、規範力を一切否定してしまうと紛争の持ち返しがなされる恐れがあるからである。したがって原則として規範力が生じるが、和解に無効取り消し原因が生ずる場合にはこの限りでないと解する。立てさん、よって上記のような無効取り消し原因がない限り、和解成立後に当該権利義務を譲り受けた第三者がいる場合、その者も和解内容に拘束される。115条1項3号類推適用。この点について確かに上記のように和解は判決とは異なり自主的な紛争処理方式に過ぎず、第三者には十分な代替手続き保障が与えられているとは限らないから、第三者に対する効力の拡張を安易に認めるべきではないという考え方もあり得る。しかしながら制限できながら規範職力を肯定する実質的な理由は紛争の持ち返しを防止することである。ここで言う紛争の持ち返しは本件のように和解の対象となった権利義務関係に第三者に承継された場合にこそ顕在化するものであって、よって第三者は和解に拘束されると解する。なお仮に第三者に対する効力の拡張を否定したとしても、実態法上の和解の確定項民法696条によって当該権利義務は和解内容通りに変更されることになるから、結局事実と結論においてさほど違いは生じない。よってやはり紛争の持ち返し防止の観点を重視し、訴訟上の効力も肯定されると解する。立て4以上から X も本件和解条項2に拘束されるから、上記の X の反論には自由がない。以上、1738文字。